んにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦が日常生活についてお話ししたり、お悩み相談にお答えしたりしています。今回もね、いただいたレターどんどんご紹介していきたいのですが、まずね、先日夫婦対談でお送りしました、夫婦間のね、愛情表現してますかっていう放送で、それを受けてね、レターいただいてます。そのアメリカ人って、一括りに言っていいか分かんないですけど、アメリカとかね、あっちの人は I love you I love you ってね、めちゃくちゃ言うなと。日本人なかなかね、愛してますとかね、好きですとか、普段からそんなね、家族間であったりね、夫婦の間であったり、そんなことなかなか言ってない、言う人少ないよねって、うちも言ってないんですけど、そんな言葉でなかなかね、好きだよとか愛してるとかね、言えてないんですけど、アメリカとかね、映画とかドラマ見てたらすごいみんな言ってるからね、あれは愛情表現すごい言葉でしてるよねっていう話をしてたんですけど、それを受けてね、レターいただいてます。匿名の方、第357回のラジオの3つ目のレターの話で、アメリカでの I love you は日本で言う行ってらっしゃい、気をつけてねぐらいの軽さだそうです。そう考えると日本人もたくさん愛情表現をしているかもです、ハート、ということでレターいただきました。確かになるほどなって思いました。僕は英語とか全然得意じゃないんで、そのネイティブの人はこう使ってますっていうのは、自分は分かんないですけど、でも確かに I love you をね、愛してますってね直訳するとそうなんですけど、そのまんま、ネイティブのね、アメリカ人の人たちが使ってるかっていうと、確かに違うかもなっていうのは思いました、このレターを、読ませてもらって。文化が違うわけなんでね、言語も違えば文化も違うので、そのままの意味をそのまま言ってるかっていうと、やっぱその文化ならではの意味っていうのがあるので、だからアメリカで言う I love you が日本で言う行ってらっしゃいとか気をつけてねとか、そういうね、ニュアンス、それぐらいの軽さで使ってるっていう、なんか、I love you 言ってるから向こうは愛情表現たくさんしててすごいねじゃなくて、そもそもその伝え方の、言語とか、表現とかが国とか文化とか言語でそれぞれあるよっていう話、おっしゃる通りですね、確かに、そう思いました。やっぱこう英語勉強するときにね、その直訳まず覚えるじゃないですか。 This is a pen This is a pen は別にこれはペンですやから、それ以上の、意味はないと思うんですけど、 I love you とかはね、愛してますって確かに直訳するとそうやけど、じゃあ日本人が日本人相手に言う愛してますっていうのと、アメリカ人同士が I love you っていうのと、ではなんか全然シーンもニュアンスも重みも違うなっていうね、そういうとこですよね。言語って難しいですね。奥深いとも言えますけど、なのでか分かんないですけど、日本人は日本人ならではのね、愛情表現、ちゃんと相手に伝わるような愛情表現をしていきたいところですね。I love you とか愛してますってね、言うのももちろん素晴らしいと思うんですけど、言えないなりに相手に伝わるね、愛情表現ですね。はい、レターありがとうございます。では続いて、いつも YouTube、ブログ、音声配信楽しみにしています。お持ち29歳です。相談というか、モヤモヤを聞いてください。私は結婚3年目、同い年の夫婦。私が扶養ない子なし夫婦です。子供についての話です。結婚当初 2,3 年は貯金も兼ねて2人の時間を過ごそうと話していました。しかしコロナもあり、2人念願の海外旅行にも行けず、ここ1年ほど私は子供が欲しかったのですが、3年まで待とうと思い心に秘めていました。結婚3年目やからちょうどコロナかぶって、新婚旅行をね、海外行けなかったって感じかな。そこで昨年転職の際に子供ができたら休みやすいと思い扶養内で働いていました。夫は私が専業主婦でも正社員でも何でもいいと言ってくれていました。しかし子供の学力体力の差が出るから4月から6月に子供が生まれてほしいと言われ、妊活は来年7月からと衝撃でした。まして妊活してトントン拍子と行くとも限らないのに、4月か6月生まれになってほしいから、その時期に合わせて妊活したいってことですね。旦那さんはね、 子供の話は遠ざかるばかりで悲しくなります。また産む体の負担は女性側なので年齢を重ねる心配もあります。今29歳、夫は子供は30代でも産んでる人が多いのでまだ先でもいいというスタンスです。2人で話し合いに尽きるかもしれませんが、誰かに聞いていただきたく送らせてもらいました。これからも応援しています。お体ご自愛ください。ありがとうございます。レター、妊活のお悩みですね。4月から6月生まれがいい。まあなんかそういうことをね、言われたりもしますよね。なんか早生まれとかね、遅生まれとか言うじゃないですか。まあでもこれ僕の個人的な考えですよ。個人的な考えなんですけど、確かに4月生まれと3月生まれを比べたら、その約ね、1年近くの、まあ、差があるけど、例えば同じ学年とか同じ学級に入ってとかね、だからそういう話だと思うんですよ。学力の差が出る、体力の差が出るっていうのは、まあそれはね、まあそうかなとは思うんですけど、だからといって4月から6月生まれにこだわろうとするっていうのは、まあちょっと僕はあんまりそういうことは思わないんですよね。なんかそんな差出るかっていうか、その人生100年時代なんでね、そう考えた時に、なんかそこまで重要なのかっていうのがやっぱ単純に疑問なんですよね。で、そのこだわってね、そらすぐ生まれたらいいですけど、なかなか生まれないってなったら、じゃあまた来年にチャレンジってなってくるし、まあ時間はね有限なわけなんで、いつ生まれるかわからんっていうのはその通りやし、希望通り4月か6月に生まれたからといって、じゃあなんか我が子が同じね、自分の学級とか学年とか同年代と比べて体力学力が優れてるのかって言われたら、それは子供によるし、逆に言うと3月生まれでもね、いろんな子がいるわけなんで、子供一人一人やっぱ違うし、まあオンリーワンな存在なんでね、なんかあんまりこう親が期待かけてコントロールしようとするっていうのは、やっぱこうその通りならなかったりとかもあるし、なったからといってじゃあその子が幸せなんかっていうと、それもわからんしっていうので、こう完璧に子育てしようとか、もう我が子はもう苦労なくね、何不自由なく育ってほしい、それはまあ親の願いとしては当然かもしれないですけど、その期待をあまりかけすぎたりとか、あまりこうコントロールしようとするっていうのは、まあまあ僕の考えではないんですかね。まあもちろんその人それぞれなんでね、いや4月生まれがいいんですっていう人の考えを否定するつもりじゃないんですけど、まあ僕はあんまりそういうことは気にしないタイプね。いくらもう親がああしようこうしようって思っても、子供がどう思うかわからんし、どんな子供で育つかはわからないとわからない。やっぱ子供はね、一人の独立したもう親とは違う一人の人格のあるね、一個人なわけなんでね、子供とはいえね、まあ、っていうのがまあ僕のそのなんか4月生まれとか5月生まれとか、まあ、そういう話なんですけど、僕の考えなんですけど、まあ話し合うに尽きるしかないのかもしれませんが、と書かれてる通り、やっぱ話し合わないといけないですよね。妊活ね、その一人ではできないんでね、やっぱ二人の協力あってこそやし、子育てもね、その夫婦でこれから二人で頑張っていかなあかん話なので、どっちかがねもう勝手にこうしますっていうわけにはいかないので、話し合うしかないっていうのはその通りやとは思いますが、まあちょっと今回ね、まずレターを読ませてもらった感想としては、いろいろ書いてるんですよ。なんかこうモヤモヤしてることが、子供の話ですっていうのはあるんですけど、いろいろなんか書かれてて、それがちょっとね気になりました。でまずね、レター最初時系列でね言うと、2人の時間を結婚 2,3 年は過ごしたかったけど海外旅行に行けなかったっていうことを書かれてるじゃないですか。これ結構まあモヤモヤ引きずってますよね。あ、行きたかったのに行けなかったなっていうのあるんですよね。これは子供と関係ない話ですよね。これはどうしますか。今海外行けるっちゃ行けますけどね、全然。その 2,3 年前はね、もう完全シャットダウンしてどこも行けませんみたいな、検査もめっちゃ厳しくてっていう話だったんですけど、やっぱ最近ね、まあ海外旅行行ってる人も全然いるし、だから行こうと思ったら行けると思うんですけどね。これどうしますか。 っていうのと、扶養内で働いているっていうことが書かれてますよね。これもね、なんかその妊活の話とは特に関係ないと思うんですが、あの扶養の話がね、あの最初にも書いてるし途中にも書いてて、結構なんかこれが気になってたりもするのかなって思ったんですよ。今この扶養内で働いてるとか、子供ができたら休みやすいと思って、まあ、扶養内にしましたとか、そういうね仕事を選んだと思うんですよ。それって今満足してるのかなっていうのもね気になりました。もしかしたらこう私が犠牲になってとかね、子供のためにそうしたのに妊活まだ先かよみたいなね、やっぱそういうところとつながってモヤモヤが膨らんでたりするのかなって思いました。その辺もねちょっと気持ち整理されてもいいんじゃないでしょうかっていうのと、まあ最近は子供欲しいなって思ってたけど、当初 2,3 年は貯金してね2人の時間過ごそうっていう話やから、まあ計画通りね、もうあと1年待とうって言って今までずっと待ってきたんですよね。で待ってきたのに、まあ夫曰く4月から6月生まれがいいからみたいな話が出て、え、じゃあ今年3年経ったからもうすぐ妊活かなって思ってたらまだ先かよってなってモヤモヤしてますよね。だからまあいろんな状況がね重なってると思うので、そこはちょっと自分なりにね整理して、今何したいのかなとか、何が一番ショックなのかなとかね、そういうところをあの深くねちょっと自分で考えてみられたらどうかなっていうのは思います。それをね整理するだけでもね結構やるべきこととかねが見えてきたりして、すっきりしたりとかね、モヤモヤもう100モヤモヤあると思ってたら、あ意外と20ぐらいやなみたいな、残りはまあ別に大丈夫とかね、どうでもいいやとか、それはまた今度考えようって言って、今はまあこの20のこのモヤモヤだけなんとかできたらすっきりするかもってなれたりするので、ぜひちょっと整理してみてほしいですね。でまあその上で僕が感じたのはやっぱり、まあ旦那さんとのその妊活とか子供とかに対するスタンスが違うことで、旦那さんが、まあ、もっと言うと多分、このおもちさんのことを全然分かってくれないとか、おもちさんの不安とか子供欲しいなとか、でも子供のためもあって不要にしようとかね、海外旅行も我慢したとか、なんかそういうね、こう今まで自分我慢してきたよとか、いろいろ犠牲にしてきたよとか、そういう子供欲しいっていう思いとかを全然分かってくれないみたいな、そういうで不満が結構あるような気はしますよね。これがね旦那さんがすごい寄り添ってくれて、あコロナも ねあっても海外行けへんくて残念やったねとかね、今度じゃあ代わりにこういうの行こうかとかどうしようかとかね、そういうなんか寄り添いの姿勢があったりとか、あとまあ子供はねやっぱ 2,3 年子供と 2,3 年って話しちゃったから来年から頑張ろうねとかね、そういう風に何ていうかな、寄り添うっていうか妊活に積極的っていうかね、そういう姿勢を見してたら多分ねこのレターは届いてなかったと思うんですよ僕に。でもそうじゃなくて旦那さんがまあ知らん顔っていうかちょっと非協力的というか、まあ別に今じゃなくていいんちゃうみたいなスタンスやから、ちょっとモヤモヤがね溜まってしまってるのかなと思います。ちなみにね一つ言うと、一ね僕も男性のね立場として言うと、男性ね驚くほど妊活の話とかね知らないです、知識がない。女性はねやっぱ自分のことやから、自分の体のことやから、まあ、自然とねいろんなところで知識増えていくし、情報があった時に自分がね知らないといけないことやと思って情報収集するじゃないですか。だからまあ、妊活とか妊娠出産とかね、その年齢の話もそうやし、まあ、あと女性の体の仕組みとか、まあ、そういう部分のね基礎知識がやっぱついてるんですよ。友達同士で喋ったりもするやろうし、親から教えてもらったり、インターネットでね情報収集したり、テレビで見たりとかね。でも男性ってなんかあんまそういう知識ないので、だから平気でまあ30代でも産んでる人おるらしいし、まあまだいいんちゃうとかね言っちゃうんですよ、全然知らんから。それはもう知識がないし、危機感っていうか、まあそういう焦りですよね、が女性と比べて圧倒的にないので、まあなんか半分仕方ないというか、まあ、だから許したってって話じゃないんですけど、それね調べたりね自分事として勉強せなあかんわけなんですけど、そういう背景はねやっぱ全然違うんですよ。だからだ 旦那さんね、驚くほど何も知らないと思いますよ。妊活の話とか、その29歳のおもちさんが年齢についてどれぐらい焦ってるというか悩んでるというかね、そんなまた来年また来年ってなった時に、私何歳で子供産めんねやろうかとかいうのを、それほど悩んでるとか不安に思ってるっていうのを全然知らない。いやそんなもんなんですよ本当に。うん、まあだからね、やっぱ話し合うしかないっていうのはその通りなんですが、まあね、そのテーマがテーマだけになかなかね、その今日のレストラン、今日の晩ご飯どこ行くとかいう話ではないので、そのね、話し合うのもちょっと体力いるかもしんないですけど、やっぱこうね、大事な話やし、で子供欲しいと思うのであれば行動は早くねしておく、特にもう29歳ということであれば、全然ねまだまだ先でいいやってのんびりしているような時期ではないと思うんですよ。その子供欲しいのであればね、欲しいなと思ったらやっぱり行動は早くした方がいいと思うんですよね。はい、レターありがとうございます。では続いてです、あんこもちさん、クローバー付きギフト付きでありがとうございます。大輝くん、ゆみさん、たそちゃん、こんにちは。こんにちは。大輝くんが同い年、ゆみさんも一個上ということで、友達のような感覚でいつも聞かせてもらってます。早速相談なのですが、私は夫婦2人暮らし、子供のいないパート主婦です。最近は SNS などで食品や健康に関しての情報がたくさんあり目に入ります。それを気にしすぎてしんどいです。今妊活中で、しかもお医者さんに子供ができにくいという言われ、せめて食べ物や健康は気をつけようと意識していました。でもこの夏バテで食欲が落ちた時に、どうしよう、ご飯が食べられない、体重が落ちる、不健康になるとプチパニックになりました。今は食欲も戻り、今回のことでいろいろ気に しすぎてしまっていると気づきました。実家も遠いのですぐに頼ることもできません。渡辺夫婦のお二人はどうしても不安になりそうなくらい心配なことが起こった時、また精神的に不安定になった時はどういったことで気を紛らわせたりしていますか。最後に YouTube やゆみさんのブログ、Twitter の更新楽しみにしています。はい、ありがとうございます。この方もまあ妊活中というかね、妊活絡みのまあレターでもあるんですけど、そうですね、ご質問としては不安になった時どうしますかっていう話なんですけど、まあそうですね、だからあんこもちさんね、その気にしてるのは、今回のレターやとこう食品や健康に関しての情報があって気にしすぎてしんどいですってあるんですけど、まあその一番気にしてるのはそっちじゃなくて妊活ですよ。妊活してるっていうことと、まあ、妊活してるってことは子供欲しい、今回はいけるかな、今回はいけるかなってやっぱ気にしてるわけですよ。でプラスお医者さんに子供ができにくいよと、そういうことを言われた、だから私って子供本当にできんのかな、どうかなっていうのをすごい気にしてるわけですよね。で気にしてるからこそ、その食品や健康のことね、あもうこの食品ええもん食べとかな、子供に悪いかもしれへんとかね、不健康になったら余計子供できひんかもって、やっぱ全部妊活とか子供に結びついて、だからすごいプレッシャーやし、めっちゃ焦るし、もうなんか子供できにくいと言われたからにはもう子供にとっていいかもって思うことは全部やらなみたいな、完璧にしないとってなっちゃってるんですよね。まあだから僕らもまあ妊活中でね、気持ちちょっとでもわかるかなと思ってってるんですけど、やっぱこうなんか焦るというか、あれした方がいいんかな、これした方がいいんかなとかね、そういうのを気にする気持ちはすごいわかるんですけど、まあでもね、そんなシンプルじゃないじゃないですか子供って。なんかこうね、別にもうカップ麺ばっか食べてる人も子供はできるし、もう不健康でね、不規則な生活して、もう全然寝てへんし、めちゃくちゃ忙しい、もう仕事ばっかりして、お酒飲みまくって、タバコも吸いまくってみたいな、運動は全然してませんとかね分かんないですけど、なんかそういういわゆる不健康と言われるような生活をしてる人でも子供できる人はできるしね、健康的に過ごしてる人でもできない場合はできないしっていう、そういうもんじゃないですか。だからまあある意味だからそういうもんって割り切って、でやっぱストレスが良くないんでね、ストレス抱えるっていうのが 逆に言うと一番良くないのかなと思うので、あんまりこう考えすぎずとか思い詰めすぎず、あれせなこれせな、こうプレッシャーをね自分に与えすぎない方が結果として良かったりするのかなって思ったりもするしね。まあ僕もなんかあんまりね、そのあですこうですって言える立場じゃないですけど、まあ気持ちねちょっとでも分かるつもりなので、まあ気長に行きましょうっていうのをぜひあんこもちさんにはお伝えしたいですよね。ちなみに不安になった時、僕がしていることはさっきのねレターでもちらっとお話ししたんですけど、あの不安の中身をね整理します。自分は何にモヤモヤしてんのかな、何が不安なのかなっていうのを全部ね頭の中で整理してみるんですよ。なんとなく不安やって思ってる時って、あれもあれやし、これもあかんし、あそういえばこれもあったな、あれもあったな、あれはどうしよう、これはいつしたらいいんやろうとかね、もういろんなことごちゃごちゃごちゃって考えるから余計ややこしいのであって、まず私はじゃあ何があれかな、不安かな、何が問題やと思ってるのかなっていうのを全部箇条書きにしてリストにして、あじゃあこれは明日やろう、これはじゃあ今考えよう、これはできたらなんとかしたいけど、じゃあ今週ね頑張ったからといってなんとかなる問題じゃないから、ちょっと棚上げしてあの後回しにしようみたいな。でそれでね仕分けしてったら結構僕は気持ちがすっきりして、でそのやらなあかんなとかモヤモヤしてんなっていうリストがどんどん減っていくんですよ。そう整理することによって、あこれは明日決めよう、これは明後日やってみようとか、で明日実際やって明後日実際やって、でそのリストから消えていくじゃないですか。ですると自分のモヤモヤの数が減るので、まあ不安がこう和らぐというかすっきりするみたいな、なんかそういうやり方はねいつもよくやってます。棚卸しね、モヤモヤの棚卸しをしていくっていう、
はい、ぜひ応援しておりますので一緒にね頑張っていきましょう。
では続いてです。大木さん、由美さん、タスちゃん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。彼氏との関係について、一緒に過ごす時間は楽しいですが、どこか愛し合っている感覚が薄いです。彼は相談すれば答えてくれるものの、自ら心配したり相手を知ろうとする発想はなく、確固たる自分のスタイルがあります。私もお互いを尊重したいですが、少しの歩み寄りでもう一歩深い心のつながりを持てるとも思います。フレンドリーな彼ですが、最終的には自分しか信用せず、心から信頼する親友や恋人を持ったことはないそうです。自分は自分で守り、困難も前向きに乗り越えてきたので、自分は自分、他人は他人の考えを本人も誇りに思っています。恋愛は向かないと長年彼女はおらず、でも数年来の同僚の私ともっと一緒にいたいと告白してくれました。自立した彼も大好きで受け止めた一方、私は二人が信頼し寄り添うことで得られるその先の幸せを目指したくなってしまいます。この魅力は口ではなかなか伝わりません。30歳で私は結婚願望もあり、この違いは乗り越えられるのか、おそらくお互いに悩んでいます。ご意見とあれば教えていただけたら嬉しいです。
うん、なるほど。いや個人的にはすごい面白いなと思ったレターです。面白いって言ってね、ちょっと失礼かもしれないですけど、興味深い、興味深い面白さ。あの僕もね、彼のスタンス分かるというか、僕もどっちかというと彼寄りだと思うんですよ。自分を信頼してるし、自分は自分、他人は他人っていう考えあるし、自分を信頼してるからこそめちゃくちゃ自信あるんですよ。僕もめっちゃポジティブやし楽観的な性格なんですけど、それって自分を信用してるからなんですよね。自分やったらできるとか、自分がやるから大丈夫みたいな、そういうところ。確かにちょっと堅苦しいというか、もっと甘えてよとかね、そういう風に思われることもまああるんですけど、やっぱ自分を信頼してるっていうのはね、そもそもポジティブさとか自信家っていうかね、そういうところにつながってきて、そういう自分が好きやったりするし、だからそういう意味ではなんか僕も誇りに思ってるとは自分でね思ってます。だからそれが彼のいいとこなんですよね。でそれは分かってると思うんですよ。いいとこやからこそ尊重したいし、でももっと歩み寄りたいしっていうねことですよね。でね、そんなあなたにどういう言葉を投げかけようかと思ったのですが、よくよく考えたらね、すごいんですよ実は。もっと自信持ってほしいんですよ。何かっていうと、彼がね、最終的には自分しか信用せず、心から信頼する親友や恋人を持ったことはない、そして長年、彼女も
おらんかった、そんな人があなたの彼氏になってるんですよね。そんな彼はあなたを彼女に選んだ、もっと一緒にいたいと告白してくれました。それすごくないですか？めちゃくちゃ歩み寄ってると思いますよ、それ実は。いや、もっとね、もっと高みを目指したい、それは分かりますよ、分かるけど、やっぱね、彼はすでにあなたにしか見せない表情を見せてたりとか、あなたにしか言わないことを言ってたりとか、ね、そういうね、他の、まあ、同僚とかね、他の上司とか、他の仕事の現場で、他の友達といるとき、家族といるときとは違うね、一面をもう見せ始めてるんじゃないですかね。だってそんなね、自分しか信用せず他人に頼らない、彼女も長年おらんかったっていう人がやっぱこうやってねパートナーになってるわけなんで、だからね、そこはもう私なんかとかね、私信頼されてないんやとかね、誰でも彼女別に私じゃなくてもいいんやって思わずに、やっぱり私を選んだんや、私じゃないとあかんねやって思って自信持ってほしいし、時間かけてじっくりね、お互いを知っていくことがね必要だと思うし、彼はその時間とかがより長く必要なタイプだと思うんですよね。すぐ心を開いて何でもこうウェルカムウェルカムみたいな感じ、自分をさらけ出せるような人をやったらもっと時間短くて済むかもしれないですけど、彼はそうじゃないタイプなんで時間かかるやろうし、もしかしたら結婚後っていうか、逆にね、結婚してからの方がね本番な気がします。あの、結婚をね、願望もあるってことなんで、恋人じゃなくてやっぱ結婚してからこそよりそのパートナーというか、彼の心が開いていく、彼のことがもっと分かっていくし、彼も自分に心を開く、あるいは信頼する、甘えたりとか、まあ、そういう一面を見したりとかっていうのがねできてきたりもするのかなって思うので、結婚前の今の段階で焦って完璧な2人、完璧なカップルにならないとではないかなって思います。もっと時間かかるし、かな。まあ、だからね、何が言いたいかっていうと、自信持ってってことですよ。大丈夫っていう。だからあなた自身もしっかりね、彼のように、まあ、彼のレベルにはならなくていいですけど、しっかり自分もね、自分を信じて、自信持って自立してね、彼と対等に向き合うっていうかね、そういうスタイルで、まあ、自分自身もしっかりするっていうのも大事だと思います。はい、レターありがとうございます。頑張ってください。では最後です。ちょんちょこ丸さん、メンバーの方、渡辺夫婦さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。早速ですがご相談です。私は今アパートの隣人の騒音問題に悩んでいます。足音などの生活音はお互い様な部分があるので我慢できるのですが、夜中の叫び声にはかなり困っています。勝手な憶測ですが、叫んでいる内容的に夜中にオンラインゲームで盛り上がっているものと思われます。一言一句はっきりと聞き取れる音量で叫んでいます。どんな叫び方してんやろ。うそやろとか、撃て撃てとか、なんかそんな感じなんかな。叫ぶってことは、まあ、銃でなんかバトルロワイヤル系とか、なんかそういう激しい感じのオンラインゲームなんですかね。何度か管理会社へ苦情を入れてるんですが、ポストに騒音注意と書いてあるチラシを入れるだけの対応で全く改善されません。隣の部屋に乗り込むのもトラブルに発展しそうなので、できれば避けたいです。睡眠に支障をきたすため何とかしたいのですが、この問題どうしたら解決できると思いますか。はい、レターありがとうございます。あのね、騒音はすごい難しいです。あの、目に見えてなんかこうやばいっていう、その騒音のレベルって人それぞれなんで、その 目に見えないんですよ。こう基準がね、はっきりしないんで。だからもうなんか、もうベランダになんか騒音おばさんみたいな昔いましたけどね。なんか、あんな感じになってきたら警察動いたりとか、どうのこうのとかね、なってきたりするのかもしれないですけど、そのベランダになんかこう、アンプ置いて、もう爆音をなんか、こう住宅街に撒き散らしてるとかね、そんなあからさまな濃いなやつとかね、なんかそういうもう相当おかしいやろみたいなんじゃないと、多分誰も動けないんちゃうかな。そう、本人同士がね、その話し合って解決する以外ないんですよ。で、管理会社もやっぱり騒音って言われてもどの程度の騒音かわからんしね、 入居者の生活とかプライベートに関わる話なんでね、まあ騒音注意してくださいねっていうぐらいがね、ほんまに精一杯なんですよね実は。だからこれ管理会社の対応はこのレターを読む感じやとしゃあない、まあ、こんなもんやと思います。いやこれがね、あの賃貸の契約書とかに夜中のオンラインゲーム禁止とかね、なんかそういう風に明記されてたら対応できるんですよ。いや契約書に書いてるじゃないですか。例えばピアノ弾いてますとかね、楽器禁止って書いてるアパートでピアノ弾いてたら、それこれ契約書違反じゃないですかって言ってはっきりとね、あの苦情入れて対応できるし、それで言うこと聞かんかったらもう出て行ってくださいとかいうこともまあ最悪できるわけなんですけど、まあ、こういう生活音、オンラインゲームもね生活音の一部なんでね、拡大解釈すれば、だからこれは難しいです。だからもう、直接クレーム自分が入れるか、もう自分が引っ越すか相手が引っ越すのを待つか、相手がゲーム飽きるのを待つか、もう耳栓したりとか自分でなんとか対策するかぐらいしかないと思いますね。かなりねちょっとお気持ちをお察しするんですが、夜中のねうるさかったら嫌ですよね、寝たいですもんね。まあ辛いなとは思うんですけど、あんまりこう誰かに頼って解決するっていうのは結構難しいかもしんないです。管理会社とかね特にね、もうできるのをチラシ入れるぐらいしかできないんでね。まあ、この話題ね、別の方からのレターでアパートの騒音問題でお答えした回もあるので、ぜひ放送の説明欄ね、あの放送貼ってますんで聞いてください。325回の放送です。はい、レターありがとうございます。なんとかね解決しますように。というわけで今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。レターね引き続き募集しておりますので、質問であったりご相談など遠慮なくね匿名で送れます。レターの機能からポチョッと送ってください。あと感想コメントいいねお待ちしています。もうね放送開いたらねハートポチョって押すのはもう習慣にしといてください。ハートポチってね押しててください。まあ、やっぱねなんか反応ある方が僕らもねちょっと嬉しいんですよ。頑張れるんですよ。こうだちゃんと聞いてくれてんのかなみんなみたいな。でやっぱ分かんないじゃないですか、反応がね何か知らないと。でまあコメントとかもねもちろん嬉しいんですけど、まあコメントはねちょっとコメントまではなっていう人もまあいるじゃないですか。そういう時はねハートっていう機能があるので、このいいねのねハートポチッと押しててください。はい、なんかクレクレマンみたいになってすいません。ありがとうございます。というわけで以上です。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。